スレディオ優しい税のお話の時間がやってまいりました。この番組の担当を務めておりますパーソナリティディレクターの中島ひろえです。皆さんの身近にある税をテーマに放送をお届けしたいと思います。今回は予定納税についてのお話をいただきます。お話しいただきますのは草津税務署個人課税部門の上田昌司さんです。上田さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、草津税務署個人課税部門の上田と申します。よろしくお願いします。
では初めに、この予定納税というのはどういったものなんでしょうか。
はい、予定納税というものはですね、今後見込まれる税金の一部を先に納税いただくという制度なんですけれども、
はい、
まず詳しくお話しする前に、今回も中島さんにクイズを出したいと思います。
はい、わかりました。はい、
ですね、サラリーマンの方が毎月もらっているお給料から天引きされている税金は何かご存知でしょうか。
お給料から天引きをされる税金ですよね。よく耳にしますから知ってますよ。源泉所得税ですよね。
その通りです。源泉所得税はサラリーマンの方のお給料やプロ野球選手などが受け取る報酬といったものから納めていただく税金のことです。特にお給料から天引きされる源泉所得税について中島さんはどのように感じていらっしゃいますでしょうか。
はい、源泉所得税についての、計算方法とかね、納め方など詳しいことはわからないんですが、一番に思うことは、手取りが減ってしまうということですかね。税金を納めるということは、大切なことなんですけれども、やはり手取りが減るというのは少し抵抗感がありますよね。
なるほど、そう感じる方も、いらっしゃると思います。
はい、
例えばなんですけれども、毎月30万円のお給料を、もらっていると考えます。
はい、
でそのお給料にかかる源泉所得税が単純に5万円だと考えます。そうすると現在の制度ではこの5万円というのが毎月お給料から天引きされて手取りが25万円となりますので、中島さんがおっしゃるように、そのように手取りが減るという形で、少し抵抗感があると思われると思います。
この5万円がなければ、全額30万円が手取りとなるということで、ちょっと得した気持ちにもなりますよね。
はい、
25万円と30万円ではね、やっぱりこうね、5万円の差があるということで、見た目にも違いますし、自分にとっても頑張った感が出るんじゃないでしょうかね。
そうですね、モチベーションにも特に関わってくるかも分かりませんね。はい、でもここで中島さん、ちょっと考えていただきたいんですけれども、毎月30万円のお給料で年間360万円に対する税金が単純に5万円だとして、それかける12ヶ月で60万円だとします。
はい、
毎月天引きされる5万円がなければ一括で60万円という税金を納めていただかないといけません。一括で60万を納めていただくというのはどう考えられますかね。
もらっている金額は変わらないのに、60万円という大金を最後に全額支払わないといけないと思いますとね、どうしようと、思いますね。毎月の5万円の天引きより、全然負担感がちょっと違ってきますよね。
はい、そうなんです。全額一度に納付していただく負担感をですね、少しでも緩和するために毎月税金を前払いしていただいているようなものなんです。サラリーマンの方のように給与所得者は改め毎月のお給料に対し計算された税金を納めていただいており、最終的には年末調整であるとか確定申告で年間税額の過不足を清算することになります。
はい、そう考えますと毎月の天引きも納得いきますし、サラリーマンの方々も理解されるんじゃないでしょうかね。
これからお話しさせていく、予定納税についてなんですが、今お話しさせていただいた源泉所得税の前払いと考え方がよく似ています。
はい、なるほどね。予定納税ってあまり聞き慣れない言葉なんですが、税金の前払いっていうことなんですね。
はい、そうなんです。サラリーマンの方は毎月のお給料の金額によって天引きされる税金が決まるんですけれども、はい、予定納税は、簡単に言うと前年の納税額が15万円以上の方について前年の納税額の3分の1の金額を7月末と11月末にそれぞれ納付していただくという制度なんです。
はい、先ほどの源泉所得税とある意味よく似てますよね。では予定納税が必要な方は単純に前の年前年の納税額が15万円以上の方なんでしょうか。
いえ、そういうわけではないんです。
はい、
例えば事業を継続的に行っている方については、
はい、
原則15万円以上が基準となるんですけれども、うん、それ以外の方で例えば、不動産を売却して譲渡所得というものがある方については単純にそのままが納税額の基準となることではないんです。
でしたら自分がこの予定納税が必要かどうかっていうのはどのようにすればわかるんでしょうか。
はい、予定納税が必要な方につきましては税務署の方から6月15日に予定納税額の通知書というものを発送させていただいてます。
はい、
前年の納税額が15万円以上の方で、通知書が届いていないという方など不安な方がいらっしゃいましたら税務署にお問い合わせいただきたいと思います。
なるほど。予定納税が必要な方に対して6月15日に通知書を発送されているということですね。
はい、
お手元に通知書が届いているかどうかの確認をお願いしたいと思いますね。
はい、お願いします。
確定申告をして多くの税額が出たときに一度に納付しなければならないという負担は、確かにあると思いますし、資金繰りも大変でしょうから、予定納税を、しておけば安心できますよね。
はい、そうなんです。この予定納税という制度は、確定申告において計算した1年間の税額を、一度にまとめて納付する場合の、負担感の緩和でありますとか、国の歳入を、平準化することを目的とした制度になります。
はい、予定納税の目的はよく分かりました。しかし今年は新型コロナの影響でどの事業所さんも例年よりはるかに業績が悪化して資金繰りにも大変苦労されていると言われております。
はい、
そんな場合でもこの予定納税をしなければならないんでしょうか。
はい、制度上は前年の確定申告により予定納税が必要な方については原則決められた期日までに納付していただくことになっています。
はい、
ただですね、今年は新型コロナの影響によって、業績が悪化している方というのがたくさんいらっしゃると思います。
はい、
そういう方については予定納税額の減額の申請をすることができますのでぜひご利用いただきたいと思います。
納税額を減額できる制度があるんですね。
はい、
では具体的にはどのような手続きを行えばいいんでしょうか。
はい、予定納税額の減額申請書に必要事項を記入していただいて7月15日までに税務署に提出いただく必要があります。
はい、
提出後、承認がされると予定納税が減額されることになります。ただ詳しくは、税務署にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、
でこの減額申請書の用紙なんですけども国税庁ホームページからダウンロードできますのでこちらの方からご利用いただきたいと思います。
はい、わかりました。予定納税の減額申請書は7月の15日までに税務署に提出する必要があるということですね。
はい、
はい、期限が迫ってきていますね。
そうなんです。7月15日と期限が迫ってきておりますので減額申請を考えていらっしゃる方は必ず7月15日までにご提出いただきますようお願いいたします。
はい、
なお、新型コロナの影響でですね予定納税の減額申請書の提出が期限までに困難な方については個別の申請によって 期限が延長される場合がありますので、税務署にご相談いただきたいと思います。
なるほど、減額してもらえるという手続きについてはよくわかりました。でも一度に全額納付できない方もいらっしゃると思うんですが、その場合には何か方法はあるんでしょうか？
はい、新型コロナの影響で売上が、減少した場合はもちろんなんですけれども、はい、例えば災害を受けたことによって資金繰りが悪化しているなど、国税を一度に納付することが困難な場合については、納税の猶予制度というものが設けられておりますので、税務署の方にご相談いただきたいと思います。
わかりました。新型コロナの影響にいろいろ対応できる制度があるということですよね、はい、それはとてもありがたいことです。ぜひ皆さんね、知っていただいて、最善の努力を図っていただきたいと思いますけども、
はい、
では実際にですね、この予定納税を納める場合にはどうすればいいんでしょうか？
はい、この予定納税の納付の方法なんですけれども、はい、振替納税というものをご利用されている方は7月の31日に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落としされることになっています。
はい、
引き落としの前日までに預金残高の確認をお願いいたします。また、振替納税を利用されていない方については、通知書の方に同封されている納付書で最寄りの金融機関やコンビニで納付をお願いいたします。
はい、
ただしですね、納付していただく金額が30万円を超える場合はコンビニはご利用できませんのでご注意ください。
はい、わかりました。30万円を超える場合はコンビニを利用できないので、最寄りの銀行や郵便局などで納付をするといいということですね。
はい、お願いします。はい、
それと予定納税の減額申請をお考えの方、7月15日、期限が迫っておりますけれども、はい、申請書の提出を忘れずにということですね。
そうですね、7月15日までに忘れずにご提出いただきたいと思います。
はい、
またご不明な点等がございましたら、国税庁のホームページをご覧いただくか、税務署までお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、今回は7月予定納税についてお話をいただきました。上田さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
タックスレディオ、優しい税のお話、来月は租税教育についてお話をしていただく予定です。どうぞお楽しみに。ご案内はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。